私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。今日、宗教改革主日の福音の日課で主イエスが言われている言葉になります。今日の説教の準備をしていて、この御言葉を何度も何度も読み返していたのですが、ふと私の頭にルターの福音の再発見といわれる出来事が思い浮かんでまいりました。徳善義和先生のマルチン・ルター生涯と信仰という著書に沿って、この出来事についてご一緒に触れてまいりましょう。それによると、エルフルトで神学の勉強を始めたルターは、ウィッテンベルグの大学でも続け、1512年、神学博士の学位を取得し、直ちに大学で神学の講義をするようになりました。ルターは、詩編を取り上げることとし、講義の準備をしつつ、講義を進めていきました。そのような中、ルターは、旗と解釈に困った表現に出くわしたのです。それは、詩編31編の言葉になりますが、口語訳聖書では次のようになっています。あなたの義をもって私をお助けください。当時のルターにとって、当時の神学にとって、神の義は決して助けではなく、何か恐ろしい基準、義の基準のようなものだと思われておりました。人間はどれほど努力しても、それに到達できないと考えているのに、それが助けという言葉と関係し、結びついていることは、ルターにとって意外に思われたのであります。ルターが読んだ聖書は、ラテン語でありましたから、それを直訳すると、あなたの義によって、私を解放してくださいとなります。自分は修道士としての体験の中で、神の義を恐れ、神の義に縛られていると思っているのに、この詩編の言葉は、縛るのではなく、解放してくださいとある。ルターはこの正反対とも思える言葉を前に行き詰まってしまったのでした。そういう中で、神の義が出てくる別な箇所に気づいていきます。神の義は福音の中に掲示される。これはローマの信徒への手紙一章十二節の十七節の言葉でありますが、すでに触れましたように、ルターにとって神の義は裁きの基準、恐ろしいもの以外ではないんです。しかしそこでパウロは、神の義が福音、喜びの知らせの中で示されると言っているのです。ルターにはこのことが矛盾でしかありませんでした。詩編31編に見る矛盾が、ここにも 見出されているのです。しかしそれでも詩編の講義を続けていかなければなりませんでした。ところで詩編の講義を続けていたルターは、同じ言葉が詩編71編にも出てくることを知っていました。31編では納得できるような説明ができなかった。これを踏まえて詩編講義を進めつつ71編を迎えようとしていたある日のことであります。ルターは新たな認識を得ることになりました。それはあなたの義をもって私をお助けくださいという詩編の言葉について、あなたの義、すなわち神の義にあるこののの用法についてで新しい認識に至ったのです。まあ一般的には所有を意味するのというものがありますが、特別なのの用法として、お父さんのプレゼントという場合ののがあると考えたんです。お父さんがプレゼントをするわけですが、お父さんがプレゼントをしてしまうと、それはお父さんのプレゼントをもらった人のものになる。神の義という場合もこののの用法で、本来私たちはそんなものを持っていない、持っている神がプレゼントしてくださるから、それで初めて私たちは神の義をいただくことができる、こういうことになるわけです。それまでのルターは神の義という基準があって、何とかして努力してそれに達し救いを獲得しなければならないかのように考えていたわけです。しかしそうではなく、神の義とは神のプレゼントであって、それをいただくと神の義は私のものとなって私を解放してくださる。こうして私たちは神の助けをいただく、このように受け止めることができたというのです。この出来事を指して福音の再発見、このように言います。私は今日福音の日課に見出される主イエスの言葉、真理はあなたたちを自由にする、この言葉を繰り返す中でルターの体験を思い起こしたわけですが、まさにルターは神の義という真理を知って解放された、自由にされたのだと思うのです。そして自由にされたルターは宗教改革へと進んでいくことになります。第二の朗読でお読みいただいたローマの信徒への手紙3章19節以下から3つの箇所を拾い上げてみたいと思います。まず20節に次のようにありました。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。パウロは別な箇所で律法について次のように言っています。律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。律法は何々してはならない、あるいは何々しなければならない と命じているのですが、それは何が罪であるかを明らかにしているというのです。確かに聖書は律法を守ることを教え、遵守するものを祝福に入らせるとさえ約束しています。しかしパウロは、律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない、このように言っているのです。神の義は、人が律法を実行することによって獲得されるものではなく、また、人が律法を実行したという条件で与えられるものでもないのです。ルターが父のプレゼントというの特別な用法に見たように、神の義は神がその自由な意志に従ってプレゼントをすることで初めて私のものとされる、そういうものであり、それ以外ではないのです。続いて22節に目を向けましょう。次のようにあります。イエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。ここで言われていることの大前提となっているのは、20節で言われていた律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないということです。律法の行いが人を義とするのではなく、キリストを信じることにより神の義が与えられると言われているのです。神の義は人が律法を実行することによって獲得できるものではなく、また人が律法を実行したという条件で与えられるものでもないと、すでに触れたように、人の行いやそれに伴う条件に一切よらないとしながら、イエス・キリストを信じることによりとなると、人が信じるという行い、あるいは信じるという条件を引き換えに神の義が与えられるかのように聞こえてくるでしょう。ルターのところで触れましたように、あくまでも神の義は神のプレゼントなのです。実はここにはこのような誤解を与える翻訳の問題が指摘されていました。2018年に出版された最新の聖書協会共同訳では、イエス・キリストを信じることによりという人の信仰に重きがあるかのように読み取れる翻訳を次のように訳し替えています。神の義はイエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたのです。新共同訳聖書ではイエス・キリストを信じることと訳されましたが、この信じるにあたるギリシャ語ピスティスには信仰とともに真実、誠実という意味があります。信仰、信じるとすると、それは人が主語となって、それはまるで人の行いであるという誤解につながるでしょう。しかし真実とすると、それはキリストへの人の信仰ではなく、キリストご自身の真実、具体的に言うならば、神の御心に従った十字架の死、そこに人の行いが入る余地が全くなくなるのであります。こうして、 24節で言われていることが明確にされるのです。次のようにあります。ただ、キリストのイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。ただ、キリストの十字架の死を通して、神はその義を私たちにプレゼントしてくださったということなのです。この救いの出来事に人が入る余地が一切ない。ここを抑えることが大変重要なことになるの。ですからパウロも、そしてルターも、ここにこだわるのであります。少しぐらい人の努力を求められた方が、こう、動機づけにはなるように思えるわけですが、それでは、神は人の協力、努力なしには、一人の人をも救うことができないとなってしまう。ここにこだわりを見せたのであります。さて、第一の朗読でお読みしたエレミア書31章、31節以下に目を向けましょう。31章の冒頭に新しい契約と込み出しがあります。今日の日課でもこの新しい契約について32節で次のように言われています。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。この契約が新しい理由は私の律法が彼らの胸の中に授け彼らの心にそれを記すとあるようにこの示し方にあるのでしょうか。かつて契約は石の板に書かれたのですが、これに対し新しい契約は民の心に記されるというのです。この部分を読んでいて、私はヨハネによる福音書でイエスが言われていることを思い起こしました。次のように言われています。かの日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。エレミア書で言う、新しい契約が民の心に知らされるとは、イエス・キリストが私たちのうちにおられることによって実現したのではないかと思うんです。私たちがそれぞれの心に記された律法を思い起こし、それを守ることではなく、そのような人間の行い、努力にかかっているということではないんです。そうではなく、私たちのうちにおられる主イエスによって知らされた新しい掟、互いに愛し合いなさい、この掟を守るようにと動かされる、これが新しい契約が実現されることではないかと思うのです。エレミア書にもう一度目を向けてみましょう。34節で、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。このように言われています。これこそ、新しい契約がもたらすことに違いありません。エレミア書において、それは民の心に律法を記すのだから、誰も律法を遵守するようになるのである。彼らの悪を許し、彼らの罪に心を止めることのないとつながるのです。一方、主イエスの言われていることによりますと、それは民の心の内に主ご自身がおられるから、 新しい主の愛の掟に従って互いに愛し合うことができるのだというのです。彼らの悪を許し、彼らの罪に心を止めないのは、ただキリストの十字架によるのです。この神の御心、すなわち、ただキリストの十字架を通して、無償で神の義が与えられたことによって、彼らの悪を許し、彼らの罪に心を止めないという約束が果たされたのです。この御心が真理。決して変わらない真理なのであって、この神の御心が人となって私たちの間に来て住まわれた。イエス・キリストこそが真理なのです。聖書を通して明らかとされる真理、私たちを罪から解放し、あらゆるものから自由にするのです。英語で自由と訳される言葉には二つありますが、一方は何かからの自由、解放、もう一方は何かを行うための解放、そういう意味合いがあるそうです。神が示された真理、キリストの十字架による罪の許し、これら神の御心は、私たちの罪の許しをもたらし、自由にしました。しかしそれは、私たちが罪から解放されたということにとどまらない自由なのだと思うんです。真理が私たちを解放し、自由にしたのは、私たちが何かを行うために違いありません。それはルターがキリスト者の自由の冒頭で書いている通りです。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な君主であって、何人にも従属しない。キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、何人にも従属する。すなわち、神がその義を私たちにプレゼントしてくださり、私たちを解放されたのは、私たちが喜んであらゆる人々に仕えるようになるためなのです。ルターはキリスト者の自由の第27項で書いています。キリストが私のために成り保うたように、私もまた私の隣人のために一人のキリストとなろう。私たちは神の恵みのうちに神の義を与えられました。ここに神の真理が表され、この真理は私たちを自由にしたのです。神の真理、イエス・キリストがすべてに仕えられたように、すべての人々に仕える群れとして、仕える教会として、喜びを持って仕えされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストによって守りますように。アーメン。